聖書を朗読いたします。今朝は使徒の働き4章13節から22節となります。新約聖書の箇所で第2版では214ページ第3版では233ページとなります。使徒の働き4章13節から22節をお読みいたします。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは二人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。今朝は誰に従うべきかと題して御言葉を取り継がさせていただきます。今日の箇所に入る前に、これまでのあらすじを簡単に振り返ります。宮に通じます美しの門というところに、生まれつき足に障害を持っておりました男が座り、通りかかる人に施しを求め、そういうことをこの人は毎日繰り返しておりました。たまたまそこをペテロとヨハネが通りかかりまして、この男はいつものようにこの施しを求めます。パウルはその男の人をじっと見つめまして、金銀は私にはないが私にあるものをあげようと言って、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと命じます。するとたちまちこの男の人は立ち上がり、跳ねたり踊ったりして歩き始めた。そういうことが起きました。周りにいた人たちはこの足苗の男がずっと以前から、小さい時からこういう施しを求めながら生活しているというのを知っておりましたので、急に歩き始めたのを見てびっくりいたします。そしてこの事件の噂はたちまちに宮の中にいた人たちに伝わりまして、大勢の人たちがこのペテロの周りに集まってまいりました。でペテロはその集まってきた人たちに向けて3つのことを語りました。1つ目は、あなた方は神の一人子を として使わされた方を十字架で殺してしまったのだ。で、二つ目は、でも父なる神様はこの方を死者の中からよみがえらせました。で、三つ目は、だからあなた方は自分のしてしまったことを悔い改めて神に立ち返りなさい。まあ、その三つをもうストレートにそのまま語ります。で、これを聞いた人たち、最初は何が起きたのかと見物がてらにやってきた、自分には関係ない話だろうと思ってやってきたのに、実はあなた方に大いに関係があるのだ。それも、非常に厳しいことを言われたんですけれども、しかし人々はこのペテロの説教を聞いて、この日5000人の人たちが信じたと聖書に書かれております。まあ、よかったよかったとそこで終わればいいのですが、ところがこれを見て非常に苦々しい思いで、を感じていた人たちがおりました。すぐに神殿を警備している警察がやってきまして、ペテロとヨハネを逮捕し、そして翌日大祭司たちの前で尋問が始まる。まあ、ペテロがそのところにいろんなことを話しをした。まあ、それが前回までのあらすじであります。今日はその続きを見てまいります。で、この大祭司たち の、 姿、今日のところでいろいろと書かれておりますけれども、この様子を見て私はやっぱりこういう人たちがやっぱり日本にもいるなということを思います。日本には反社会的勢力と、まあ、いう言葉で今は言われておりますけれども、そういう方々がおりまして、私たちは普段そういう人たちに接することはまずありませんけれども、裏の世界で、その地域や町を支配しているようであります。で、なんとか組という人たちがそこを支配しておりまして、他の国の人たちがそのいわゆる支配しているところを島と呼んでいますけれども、その島にやってきて勝手に何かをすると、非常にそのことを厳しく咎めていく。何かをやるんであればまず親分に挨拶に行かなきゃいけないというようなことがあるんだそうです。で、この大祭司たちの言っていることは何かそれに近いものがあります。神殿の中に勝手に入ってきて、勝手に自分たちの宗教を言い広めていく。まあ、自分たちの島が荒らされた。そんな勝手なことは許さんぞと言っているような感じです。で、この大祭司たちは協議の結果、17節でこの2人の処分についてこういう決定を下しました。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。まあ、厳しく戒めようと、書いておりますし、また21節では彼らは2人をさらに脅した上でと、まあ、書いてありますけれども、まあ、言葉だけで、脅したというよりもやはり暴力的なこともしたのじゃないかなという気がいたします。まあ、痛い目に遭わせてから、彼らを、まあ、とりあえずは釈放してやろうということでしょう。そしてその18節のところでもこういうふうに書かれております。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。17節と18節を見比べますと、彼らが何を気にしていたのかがわかります。同じ言葉というんですかね、同じものを指す言葉が出てきまして、17節はこの名によってとあります。で、18節は一切イエスの名によってとある。彼らはこのイエス・キリストという名前を恐れているのです。まあ、どうしてだろうかと思います。 それはペテロが言った言葉、まあ、あの前回の中で言っておりますけれども、あなた方はイエスを殺したのだという言葉と関係しております。確かにこの大祭司たちはイエスを捕まえ、そして裁判にかけ、そして十字架につけて殺した張本人たちです。とても穏やかな気持ちでイエス・キリストという名前を聞くことはできません。敏感に反応して一切その名前を口にするなと口封じをいたします。で、これに対してペテロとヨハネはどのように反論していったのか、それが19節20節にあります。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。まあ、要は、あなた方の言う言葉には従いませんと言って、強く拒否しておりますが、まあ、もし自分がこの時ペテロの立場にあったらどんなことを言うんだろうか。ペテロと同じように、あなた方の言葉には従いません、私は信じていることを語るだけですと、まあ、きっぱり言えるんだろうか。そんなことを問われても実は私は自信があります。情けない話かもしれませんが、もしかしてこういうところに立たされたら、もう怖くなって、いや私はイエス・キリストという名のもう口にしません、わかりました、と命乞いをして、その場からに釈放されていく、まあ、そんな風になるんじゃないかと思います。まあ、もしそういうことになったら、いつもは牧師は口では大きなことを言っていたが、まあ、呆れた人間だったと大いに、まあ、軽蔑していただくしかありません。でもペテロはなぜこれほどに自信に満ちてこの大祭司たちの脅迫に従わず、自分の信じていることをはっきりと言えたのでしょうか。つい数ヶ月前です。ペテロはこれと同じような場面に出会っておりました。まあ、それはイエス様がこの大祭司たちの前で尋問されているという場面でありました。ペテロが尋問されていたのではない。ペテロは暗闇に隠れて庭でそっとその様子を見ていた、そういう立場でした。でも隣の人から、あなたもイエスの仲間ではないかと言われたとき、急に怖くなって逃げ出してしまった、そういう人でした。それが今なぜこのように自分の信じていることをはっきりと言えるようになったのか。まあ、ペテロがそのイエス様を否定するということを大失敗をした後でもう反省をして、いやもう、あんなことは私はもう繰り返しません、もう絶対にやりませんと誓いを立てて、自分の努力によって、まあ、良い信仰者になったのでしょうか。まあ、もしそうだというなら聖書に書かれているはずですが、聖書のどこを探してもそんなことは書いてないんです。じゃあなぜペテロはたった数ヶ月の間にこんなにも変わったんでしょうか。まあ、そのヒントはペテロ自身の言葉の中にあります。それは20節であります。もう一度読みます。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。一体ペテロとヨハネたちは何を聞いたんでしょう、あるいは何を見たんでしょう。その聞いたこと、見たことによってこの二人、 あるいは弟子たちは大きく変えられたと言っているんです。実際では具体的にそれが何であったのか、それを次に見てまいります。で、それのことを知る手がかりになるところは、まあ、あの手法アウトラインのところにも載せました、ルカの福音書24章、45節から49節のところをであろうと思います。で、これはあのイエス様がよみがえられた時、イエス様が弟子たちに語った御言葉です。まあ、そういうイエス様がよみがえられた姿を表した時、弟子たちは当然もう驚いていくわけです。で、そういう驚いている弟子たちにこれを語っていきました。そこを読みいたします。まあ、イエス様は次のように書いてありますとありますが、これは旧約聖書を指しておりますので、旧約聖書に次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父が約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。まあ、これがイエス様が弟子たちに語った御言葉であります。で、イエス様が語ってくださったことを、まあ、まとめればやっぱり3つあります。1つ目はキリストは苦しみを受ける。まあ、もう少しはっきり言えば、イエス様は十字架で殺されたということです。で、二つ目は、しかしこのキリストは三日目に死人の中からよみがえります。そして三つ目は、その結果罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まると。まあ、これも言い直しますと、あなた方は罪を許していただくために悔い改めて神に立ち返りなさいという言い方にもなります。先ほど最初にペテロは集まってきた群衆に何を語ったか、三つありましたと言いましたが、全部ペテロは自分で考えたのじゃない。イエス様が語ってくださったことをそのまんまペテロは人々に語っていただけだった。まあ、このイエス様の言葉からそれが分かってまいります。ペテロたちが聞いたことはこのイエス様の御言葉でありました。じゃあ聞いただけでペテロが変わったかというと、そうじゃない。やっぱり今度は見たことがありました。ペテロたちは一体何を見たのか、まあ、それをついに考えます。これも3つありまして、すべてイエス様が語ってくださった御言葉と関係があります。1つ目はキリストは十字架で苦しみを受けると、まあ、イエス様が語りましたけれども、逆の言い方を逆っていうか別の言い方をいたしますと、キリストは人々の見ている目の前で十字架に吊るされていく。で、人々はそこで十字架の上で神の一人子が苦しみを受け死んでいる姿を目撃いたしました。イエス様がそのような姿を私たちに見せてくださいました。ペテロはそれを見ました。二つ目、イエス様はキリストは死人の中からよみがえると言われました。あらかじめ十字架にかかる以前からそのことを予告しておりました。で、 それは言葉だけではない。よみがえられた姿を弟子たちの前に表してくださって、弟子たちはその姿をはっきりと自分の目で見ました。あるいはその体に触れて本当によみがえったということを確認いたしました。これが二つ目で、三つ目、イエス様は弟子たちに語った御言葉の中で、私の父が約束してくださったものをあなた方に送りますと語りました。でこれ一体何なのことかということですけれども、これが実は、まあ、使徒の働き の、 あの最初にあることであります。弟子たちはこの言いつけ通りにエルサレムにとどまっておりました。この弟子たちはほとんどがガリラヤ出身ですから、自分の田舎ガリラヤに帰っていいはずですけれども、イエス様のこのよみがえりの後そのままエルサレムの町の中にとどまっておりました。で、あの十字架の出来事から50日経った時、まあ、それをペンテコステとか五旬節と言っておりますけれども、人々が一つの家の中で集まっていた時に、突然天から大きな風が吹くような音がして、大音響とともに聖霊が下ってまいりました。で、続いてその家の中にいた人たちが突然で、その人たちは学問のない普通の田舎の人たちでありましたけれども、外国語を滑らかに話し始める、まあ、少なくとも12カ国語はそこで喋っていたようであります。で、エルサレムの人たちは一体何が起きたのだ、こんな大きな音がしてということで、もうやっぱり集まってきたんですね。そうしたらそういうふうにして外国語でみんなが喋っているのを見て、一体これは何かとやっぱり驚く。で、やっぱりそこでペテロがこれはこういうことですよと先ほどの3つのことを言いまして、で、それを聞いた結果、大勢の人たちが悔い改めて民神に立ち返っていった。つまりイエス様が語った通り、意図高きところから力を着せられる、まあ、聖霊が下るということが起きたとき、エルサレムから悔い改めが始まっていった。これを見たんです。全部イエス様が語った通りの出来事がそう自分たちの目でもう確認するしか したわけですね。だからもうペテロは何かを恐れる必要がない。イエス様はこの死というものから打ち勝ち、よみがえられたのだから、そしてその聖書に語っている通りのことを自分たちは聞き、そしてその通りのことを見てきたのだから、もう何も恐れることがない。大祭司たちがどんなに脅かした、脅かしに来ようとも全然恐れることがない。まあ、たとえここで自分が殺されるかもしれないけども、それをもう恐れない。私は自分の目で見たこと聞いたことを話しするしかないのだ。そういうところで彼は語っております。でもただそれだけで語れるんだろうか、やっぱりこう思います。確かに聞いたでしょ、確かに見たでしょ、でも自分がもしかしてここで殺されるかもしれないという時にそこまではっきり言えるんだろうか。もちろんペテロとヨハネが何十人も並んでいる大祭司たちの目の前でもう頑張ってもうここでくじけないように、心が折れないように、もうイエス様のことを証しするために一生懸命頑張っていたのではない、彼ら2人だけが頑張っていたのではありません。ここにも神様の守りがあるんです。で、 聖書を読みますと、神様はこの二人を励ましていたとか守っていたとか、そういうことが直接には書いていない。だから神様は何もしていないように見えますけれども、実はよく読むときちんと、あ、神様の助けっていうのはこういう形で行われているのだということに気がつきます。それは大祭司たちの言葉から明かしされていきます。まず14節をもう一度読みます。そればかりではなく、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。この癒された人、40歳余りの男の人だったとありますけれども、この男の人もその証言の場にいたんですね。でもこの人はただ立っているだけで何にも証言して黙っております。黙って立っているのにですね、二人と一緒に立っていただけで大祭司たちは何にも言えなくなっちゃった。この人が、足のなえた人、40年余りそういう障害を負っていた人が今健康になって目の前で立っているんです。立てなかった人が立っている。神様がこの癒された男の人を通して2人を守っているんです。何もしていない、ただ黙っているように見えますが、神様はこの癒された人を通して力強い証をしておられる。そのことがまず一つ分かります。それからもう一つ、16節です。彼らは言った、あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。はい、これも大祭司たちが何を恐れたのか、ここにちゃんと明かしされております。エルサレムの全住民に知れ渡っている。その全住民が信じたかどうかは別にしても、でもこの事実を否定できない見た人たちがたくさんいるんだ。で、それをさすがの大祭司たちも、いや、あれはなかったのだと言えなくなってしまった。他のこの癒された男の、この奇跡を目撃した人たちが、実は無言の圧力っていうんですか、無言、何ももちろん大祭司に言ってるわけじゃないんですけれども、そう見たという事実によってペテロとヨハネを守っているんです。大きな盾となって、もう暴力的なこととか、殺すとかいうこと、そういうことができないようなに神様が守っておりました。神様の守りは確かにあるんです。さて、ペテロはその脅迫してくる大祭司たちに対して逆に質問をいたしました。19節、神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。もちろんこれは大祭司たちへの質問でありますけれども、私たちに対する質問でもあります。私たちは一体誰に従うべきなのか。で、ペテロは非常に控えめな質問の仕方をしております。誰に従うのかは自分で判断してくださいというんです。で、私たちはどのように判断するでしょうか。もちろんここにお座りの皆さんは神に従うべきであるということを知っております。では実際はどうでしょうか。知識で知っていることと実際にそれを行っているかどうかはまた別であります。教会にいるときは神に聞き従っている、 かもしれません。けれども一歩教会から外に出て家に帰るともう怪しくなっていく。あるいは日曜日は神に聞き従っているつもりだけれども、他の6日間はどうも自信がない、聞き従っていないかもしれない。まあもちろんこれは私の経験であります。まあサンデークリスチャンという言い方があるくらい、日曜日だけクリスチャンという人が中にはいるわけです。でそういう人のことを何というか、何というかって自分でも言うわけですが、日曜日しか神様のことを考えないわけですから、クリスチャンとして失格だなとどこかでこう思っているわけです。まあ、ダメクリスチャンというレッテルを貼ってしまうかもしれません。じゃあペテロはどうだったか。先ほども申し上げた通りに、彼は最も大切な、最ももう自分で、イエス様を守らなきゃならないというその場面でイエス様を見捨てて、その結果十字架につけて殺してしまった。いわば、ダメクリスチャンの中のダメクリスチャンです。そのペテロが今たとえ殺されることになったとしても神に聞き従うことを選びますと断言しております。なぜそこまで言えるんだろうか。確かに彼は見たこと聞いたことを話さないわけにいきませんと言い、また神様がこの二人を今守っております、精霊が働いて守ってはいますけれども、やっぱり何かもっと根本的なペテロを変えていく何かがあったはずだと思うんです。イエス様を見捨てて逃げてしまう、そんなダメクリスチャンであっても神様はペテロを変わらずに愛し続けました。その愛と神様の愛をペテロはどこで分かったのでしょうか。いつ分かったのでしょうか。先ほどイエス様が見せてくださった3つのことというのを見ましたけれども、その中の特に どの場面だったかというふうに私はこだわってしまいます。よみがえられたイエス様がペテロのところにも来てくださいました。そこで彼は何を見たんでしょうか。もちろんよみがえられたイエス様の姿がそこに立っている、それを見た、確かにそうですが、そのイエス様の体はどんな体だったんでしょうか。イエス様の手には釘の跡がありました。イエス様の脇腹には槍で刺された傷口がぱっくりと開いておりました。誰がその傷をつけたんでしょう。もちろん大祭司たちが、彼らが先導してイエス様を十字架につけたんですよ。じゃあペテロは関係なかった。ペテロがつけたんですよ。自分以外の誰かがこの傷をつけた、自分には関係ないとは絶対に思えなかった。あの時もしイエス様を助け出すことができたなら、こんな傷をつけさせなかったかもしれない。あの時自分は逃げてしまった。イエス様がこの 傷を受けたのは自分の責任である。その生々しい傷跡を見たときに、いや見たときにって言ったけど、もう苦しくて目をまっすぐにその傷に向けることができなかったんではないかと思うんです。あの傷口は自分の責任である。自分の罪によってあの傷をイエス様は受けたのだ。ではイエス様はそのことを、傷口をペテロに見せた、お前のせいで俺はこうなったのだと責めたのか。何も責めない。むしろ本当に温かい言葉でペテロを迎える、新しい任務をペテロに与えるんです。キリストの死とよみがえりをあなた方は証ししていくので、あなた方はそれをやってくださいねと、新しい任務をペテロたちに与えて送り出してくれた。神の一人子を殺した者でさえこのように神は許してくださった。その時ペテロは神の愛とはどれほど深いものかを知りました。自分のしてしまったこと、取り返しのつかない罪、神を殺してしまったというのはもう最大の罪でしょう。その罪さえも神様は許してくださる。私たちの苦しみって一体何だろうかと思います。願ったことができない、裏切られた、失敗した、貶められた、いろんな苦しみがこの世界にあります。でも最後の最後まで私たちがどうしてもこだわるっていうか忘れることのできない苦しみって何だろうか。たとえ全てのことが、願いが叶ったとして、どんなにこの世の幸せを手に入れたとしても、私たちを最後まで苦しめるのは何だろうか。自分のしてしまったことが許されていない、そのことをもって私たちは最後の最後まで苦しむんじゃないでしょうか。でもその傷を与えてしまった、イエス様を殺してしまった、その当の本人から、あなたの罪は許されたと言われると、いや、ただ言われるだけで、本当にその温かい姿を持って私たちに現れてくださるときに、心の底から自分は許されたという安心感に浸ることができる。ただ許されてよかったね、あとは頑張ってねじゃない、本当にあなたはもう一度立ち直ることができるのだと私たちを立たせてください。そこまで私たちのことを心配していろんなことをしてくださる神様、その許しを知ったときに、ものすごい力をペテロはいただきました。今なぜこのようにしてペテロが語れるのか、イエス様から自分がどれほど許されたのかということを知っているからだと思います。だからこの方に私は聞き従った。いや、もう一つあります。一体聞き従うと言っても、もしそこに真理がなければ私たちは結局滅びに至るだけであります。もし大祭司たちに聞き従ったとして、彼らに真理があるのか。いや、もう言うまでもなく、彼らには真理はありません。なぜか。 イエス様の名によって癒された人が目の前に立っているのに、それを認めようとしないんです。なぜ認めないのか。それは自分たちのプライドとか地位とかいろんなことが邪魔しています。ペテロの口からイエス・キリストという名前を聞いたとき、心が刺されて、実はチクチクと痛んでおります。チクチクと痛んでいるんだけれども、彼らは絶対にそのことを正直に口にしません。むしろ、そんなことはもう、その名前はもう言うな。イライラするから、お前の口から絶対言わない、言ってはならないと脅かすんです。どこまでも自分の本当の心の中のことを正直には言おうとしない。この大祭司たちにも実は聖霊が働いているんです。早くここで悔い改めて、本当の気持ちを神様にそのまま言いなさいと、こう、聖霊が促しているのですが、大祭司たちを逆らい続ける。そこには真理がありません。じゃあどこに真理があるのか。もちろん神様の中に真理がありますけれども、だから私たちはその真理がある神様に聞き従うのだと頭では言います。一方、同時に皆さんの本心、何を思っていますか。神様に聞き従うことはたやすいことだと皆さん思ってますか。むしろ聖書のどこを読んで本当に神様に聞き従うことは難しいことだ、実に弱いものだということも私たちは心の中でもう認めざるを得ない。ある方は言います。神様に聞き従うことは本当に難しいとか、否定的な、そんなことは言っちゃいけません。他の方がそれを聞いたらつまずきますから、クリスチャンは喜んで神様に聞き従う姿を見せるべきですという方もおります。でもそんなことしたら、いつの間にか大祭司と同じことをしているんじゃないでしょうか。一体どこに真理があるんでしょう。表の顔と自分の本心とが違っている。そこには真理がない。神様の前で正しいことをするということはどういうことでしょうか。聖霊が促しているんです。私たちの心の中、あなたの本当の気持ち、本当の姿、口で言っていることと心の中で考えていること一致していますかどうか。聖霊は常にそのことを問いかけてまいります。もし表の姿と心の中の考えていることが別々であったら、あなたは正しいものではないというんです。でも逆に心の中のことをそのまま神様の前に出していくならば、あなたは正しいと言ってくださる。真理はもともと私たちにはないのですけれども、私たちのうちにある神様に逆らう思い、聞き従うことが本当に難しいという思いをそのまま告げていくときに、あなたは正しいですと言ってくださるんです。ペテロはそこを教えられてまいりました。絶対に弱い姿を神様の前に見せちゃいけないのだとペテロはずっと思っておりました。その結果、肝心要の時にイエス様を否定するという自分になってしまいました。私たちの出発点はそこです。そこから始まるんです。神様に聞き従えの従うことが本当にできないのだという告白から実は始まっていくんです。神様が私たちを変えてくださいます。 私たちが変わるんじゃないんです。こんな自分だから変わらなくちゃいけないとどこかで肩に力を入れて頑張るんじゃない。神様が後はしてください。あなたのその本当に醜い汚い罪を私は許すから、安心しなさい。あなたはもう一度立ち直ることができるの。そのために神様は何をするか。喜んで十字架についてください。喜んで私たちがつけてしまうその傷を受けてくださるんです。誰に従っていくのか、そこまで知ってくださる方、他にいるんでしょうか。私たちは息のあるもの、人間には失望するばかりでしょう。どんなに信じたとしても裏切られるかもしれない。しかし主はここまでして裏切る者を許し、裏切る者をもう一度立たせてください。イエス様の傷が私たちの目に見えているでしょうか。それを、その傷を誰がつけたのか、私たちは知っていたでしょうか。イエス様も愛と許しをもう一度覚えたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは頭では神に聞き従うべきであることをよく知っています。何度も聞いています。しかしどんなに聞いたとしても、どんなに悔い改めたとしても、私たちはなおあなたに逆らう罪がこの体の中に染みつき、そのことで今苦しんでいることも事実です。クリスチャンだからそんなことを言っちゃいけない、クリスチャンだからこうしなくちゃいけない、ああすることはダメなんだと、いろんなことを自分で考え、自分の理想とするクリスチャンの姿を演じてしまいますけれども、心の中では苦しくって、実はあなたには従えていない、無理をすればするほど辛くなっていく、そういう生活をしてきたかもしれません。でも私たちは知らない間にそうやってあなたの前で違う自分を演じて、その結果ますますあなたを十字架につけていたのかもしれない、あなたの傷をもっともっと深くしていたのかもしれません。主よ、あなたの前で理想の姿を演じることはもう、あなたの前ではそれは意味がない、ただ本当の心の中にあることをあなたの前に告げるしかありません。主よ、私はあなたを十字架につけて、あなたと手と脇腹に大きな、そして本当にひどい傷を負わせたものです。私の中にまだその罪がそのままありますと告げるしかありません。主よ、憐れんでください。どうかこんな大きな罪を犯している私たちを許してくださいますように。 その許しを持って私たちがもう一度立ち直ることができるようにどうか主をあなたの愛を注いでくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。